こんばんは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回は前回の引き、続きです。題しまして、投資実験レポート2012。前回はですね、お伝えしきれなかったものですから、引き続き、お伝え申し上げます。前回はですね、得られた教訓というところまでお話ししたかと思います。なので今回は投資先選別の方針というところからお伝えいたします。多分今回で終われるんじゃないかなと思います。じゃあ早速始めます。投資先選別の方針はですね、次のような点を 重視しまして、投資先を選別いたしました。まず ROE 自己資本利益率の低い会社は避けたです。資本利益率は大事です。まあ、改めて私が言うまでもないことではありますけれども、まあ、常識ですね。で、私がですね、投資する、投資を始めた時からですね、変わった認識が、これがですね、低すぎる会社は積極的に避ける理由になりうるというところですね。で、第2に、自己資本比率の低い会社は避けたです。財務の安定性、財務の足腰がですね、脆弱な会社は避けるがよしです。第3には重視しているポイントとしましては、粗利率です。正式には売上高売上総利益率というものですね、これを重視しました。時間的な推移、前期比較、前々期比較、粗利率のですね、推移、これを注目して見ておりました。そのようにですね、過去の実績というものを将来予測よりもですね、ずっと高く評価しまして、その上で投資先を選別いたしました。で、続きましてはフリーキャッシュフロー、これを重視しました。そして具体的にはですね、フリーキャッシュフローの赤字が続く会社は避けたです。まあ、簡単に言えばですね、営業キャッシュフローと投資キャッシュフロー、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフロー、これの純額をですね、フリーキャッシュフローと言って、申しております。より正しく厳密に考えればですね、もう少し細かく分析した上でフリーキャッシュフローの水準というものを見出すこと、掴むことになるんですけれども、まず会社の全体像を把握しましょうよという段階ではですね、簡便的に営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、これをネッティングしてですね、見る、過去の実績をじっくりと見るというのが妥当なのかなと思いますね。で、続きましては PER ですね、株価収益率です。このプライスアーニングスレイシオというもののですね、高い銘柄、つまり、改めて言うまでもないことですけれども、株価がですね、どうも高すぎるぞというような会社への投資は避けたということですね。で、続きましては潜在株式による希薄化効果が大きな、そして、かつ将来大きくなりそうな会社というものはですね、避けました。かつではないですね、今現在大きくはなくとも将来大きくなりそうだぞという会社は避けたということですね。具体的にはですね、潜在株式調整後1株当たり当期純利益というものを重視したというお話です。まあ、この辺詳細なお話はまた期を改めましてお伝えすることになるのかなと思いますけれども、今回はこのあたりで。で、続きましてですね、 PER と同じくプライスフリーキャッシュフローレイシオというものを重視しました。これはですね、あまり聞かない言葉かもしれませんけれども、PER がですね、1株当たり当期純利益、私の場合は潜在株式調整後の1株当たり当期純利益を重視して見ているわけなんですけれども、それと同様にですね、株価に対して1株当たりのフリーキャッシュフローが何倍に当たるかというところを、まあ、常識的な見方とは思いますけれども、私もですね、常識に沿ってですね、これを重視しておりますという話です。1株当たり、当期純利益とかですね、潜在株式調整後1株当たり当期純利益というものは有価証券報告書にですね、 過去のご気分実績ずらずらっと記載されておりますので、それはパッと見ればわかるものなんですけれども、この一株当たりのフリーキャッシュフローというものはそういうところには出てきませんで、自分の手でですね試算するしかありません。まあ試算するといっても実際は単純なお話ではあるんですけれどもね、まあ、ちょっと一工夫といったところでしょうか。まあ、これについてもまた気を改めてお伝えできればなと思っております。で、続きましては、いわゆる GC 中期のついている会社は避けましたということですね。この GC 中期、Going Concern 中期とよく言われるものですね。正しくは継続企業の前提に関する中期というものです。これのついている会社はですね、無条件で避けるという方針でおります。というのが、まあ、皆さんにも おすすめできるやり方かなと思いますね。まだ当たり前って言えば当たり前ですけれどもね。で、あと続きましては監査報告書をしっかり読みます。監査報告書のですね、そこに記載されている意見、監査意見がですね、無限定適正意見というもの以外で あれば、まあ、その会社は要注意といいますか、基本的に避けます。まあ、結果的にですね、今私が実験ファンドの上でですね投資している先に、投資している会社はですね、基本的にといいますか、すべて例外なくクリアオピニオンですね、無限定的正意見もらっている会社ばかりです。で、続きましてはですね、この監査報告書にも関わることではあるんですけれども、監査人の交代というものに注意しました。監査人がですね、頻繁に交代させている、もしくは交代させざるを得ないというような会社はですね、まあ、無条件で避けていいのかなと思います。私は避けております。あとは2つですね。続きましては会計方針の変更に注意しました。特に視点としてはですね、気をつけて見ている点としましては、利益かさ上げ目的の疑いがあるかなというような会社、そのような意図をですね感じ取ってしまうような会社、しまうような会社、会計方針の変更をですね対応する会社というものは、これも避けております。まあ、実際投資している会社でですね、過去の実績を見ましても、会計方針変更でもってちょっと利益がぐっと増えてるぞというような会社は一つもありませんね。で、最後はですね、母外債務の多い会社は避けたんです。まあ、母外債務というのは意外に多い、一般的にあるものなんですよ。貸借対照表をですね、さっと見るのもこれはもちろん大事なんですけれども、それは入り口なんですね。大事なのは表面に現れない数字だったりします。で、その中で、もその表面に現れてきていない債務、負債がですね、大きな会社というものは積極的に避けていいのかなとは思いますね。で、どうすればその表面に現れてこない債務を見抜くことができるのかといえばですね、それは中期主要財務諸表の後にですね、記載されます中期情報、ここをですね丁寧に読み解くというのがコツといいますかですね、これが一番大事なんですね。まあ、この中期お話しすればですね、本当何時間でもですね、もしかしたら数十時間かかってもおかしくないような、お話になってしまいますかねませんので、今回はそういうとこですということでポイントだけお伝えいたしました。で、今回お伝えしましたようにですね、実験ファンドにおいて、取っている基本方針としてはですね、こういうような会社に投資しますよという姿勢ではないんですね。言うなれば、こういう会社には投資しませんという姿勢が主なんです。で、結論としてはですね、投資すべきでない会社をいかに避けるかが鍵である、それが投資の成否というものを大きく左右するなというのが、実感ですね。付け加えて申し上げると、業績でありますとか財務内容は良いんですけれども、今現在株価が高すぎる、先ほど申し上げたような PER とか PFCFR が高すぎるぞというような場合には、 とりあえずですね、投資先候補リストというものにですね、記しておくんです。メモ書きしておくんです。まあ、忘れるわけはないんですけれどもね、とりあえず記しておくんです。その上で株価が下がるのを待つんです。で、待っていますとですね、ちょっとしたショックでですね、株価が下がってくれまして、その会社自身のショックではちょっと困るんですけれども、その外的要因ですね、外部の要因、外部のショックで、悲観、市場が悲観に包まれまして、そこで株価がぐっと下がっちゃうというような局面というのは、まあ、珍しいことではなかったものですから、そういう局面を待ってですね、株価が下がってくれたりしますと、結果的に好ましい価格で買えるというケースが何度もあったんです。何度かあったんです。なので結論的にはですね、待てるものは待ってみるものだということですね。で、これから気をつけたいことなんですけれども、これからきっとこういう局面がですね、あると思うんです。すなわち、もう猫も杓子も株式投資と、で、強気の予想、株価は上がるぞ、もっと上がるぞ、いつまでも上がるぞというような雰囲気のですね、記事が新聞や雑誌の紙面を埋めるようになったら、その時は市場から引くタイミングなのだろうなというふうに思っています。まあ、バブルに対する警戒心というものは忘れないようにしておきたいものです。と、まあ、こういったところが主なところなんですけれども、もうちょっとお話しできそうですかね。付け加えまして申し上げますには、会社分析の手続き、私自身がですね、投資先の銘柄、投資先の会社を選ぶ際に行ってきた会社分析の手続きをですね、このように行ってまいりましたよということをお話し申し上げますね。まずはですね、こんな感じなんです。興味を覚えた会社というものを分析対象に選びます。具体的にはですね、日常の生活の中で製品やサービスに魅力を感じた会社が良かったです。家族や友人が高く評価している会社も良かったです。で、その上で決算情報を手に入れるんです。有価証券報告書が一番良かったです。で、この直近のがなければですね、決算短信であったり、四半期報告書や四半期の決算短信を絡めましてですね、まあ、直前期の有価証券報告書を読むわけです。会社式法も便利でして、私は好きなんですけれども、便利でコンパクトでですね、読みやすい会社式法ではあるんですけれども、これだけでは足りないというのが正直なところです。で、これが大事なんですけれども、やはりですね、理解の深さが鍵なのだと強く思います。で、会社そのものとその業界についての理解、この理解の深さが製品の鍵を握ると思っております。で、業界、その会社をが属する業界ですね、その業界 を取り巻くさらに広い世の中の流れ、こういった広い視点もやはり大事だなと思います。まあ、抽象的な言い方になるかもしれませんけれども、世界はどこに向かって流れているのかなといったところでしょうか。こういったいわば世界潮流といったものの理解の深さというものは、いろいろ起こる世界各地でですね、起こる出来事、それらの関連性にですね、どこまで気づけるかというところで、その理解の深さというものを測れるような気がしております。でですね、決算書を読む上ではですね、実績を重視してきました。将来予想はですね、するんです。実際自分自身でするんです。他社の、他人のですね、将来予想も参考にはするんですけれども、当てになりませんけど、まあ、やりたくなくてもやらざるを得ないものですからやるんですけれども、で、どうしてもけれどもですね、どうしても不確実性が高すぎましてですね、まあ、当然ですよね、それだけに依存することはできないんです。なのでですね、結論的には実績を最重要視するといったところです。感じたところではですね、実績以上にその会社のことを物語るものはないというふうに思っております。で、先ほど申し上げましたように、 ROE 自己資本利益率、リターンオンエクイティが高い会社は好ましいですね。低すぎる会社は積極的に避けます。また同時に自己資本比率が高い会社が好ましいのは当然です。理想とするのは無借金経営です。で、監査人の意見を把握するというのも先ほど申し上げましたね。 あと一つ付け加えれば、監査報告書にですね、追記情報という文言が出てくるときには、そこを注目して読むといいますか、要注意というところですね。ここは決して見逃してはならないポイントです。これも先ほど申し上げたところではあるんですけれども、決算書において一番重要なパートは、箇所はですね、中記です。ここを一生懸命に読むんです。で、評判を調べます。その会社の、投資先として、候補に上がっている会社の評判を調べます。インターネットで社名で検索すれば、パパッと出てきますからね。でですね、数字が良い会社であっても、悪評の目立つ会社は避けた方が良いですね。これは前回お伝えした通りです。で、将来を予測するわけなんですけれども、まあ、将来性、この会社はどうなるかな、伸びてくれるかな、伸びるかなというところですね。で、調べて考えます。そして、さらに調べて、で、もっと考えます。その上で予測をえいやっとするわけですね。本当、えいやっとやるしかないですよね。予測するのは将来のフリーキャッシュフローです。で、そのフリーキャッシュフローをですね、現在価値に割り引くんです。で、割引率をいくらに設定するか、これはですね、算術、数学ではなくてですね、アート、芸術の領域なのだろうなと思っております。まあ、フリーキャッシュフローの予測そのものが、これまたやはり芸術的なものですね。アートな感覚が必要なのでしょう、投資家にとっても。で、最後にですね、その上で、現在の株価と比較します。もちろん安ければ買います。で、その会社が自社株買いをしていれば、なおいいのかなと、買おうかなとしている投資家にとっては、とてもいい情報で、とても参考になる情報ですね。会社がいくらで自社株買いしているのかなというところを、しっかり見ています。見てきました。でですね、いい会社だなと思っても、株価と比較してですね、高ければ様子を見ます。まあ、改めて言うまでもないこと、常識ではあるんですけれども、どんなにいい会社、有望な会社であってもですね、高すぎる価格で、買ってしまっては、高すぎる価格で投資始めてしまってはですね、結果的に良い投資にはなり得ないのが現実のところですね。なので、待てるものは待ちます。で、待っていればですね、意外と多くの会社が射程圏内に入ってくれて、買う機会に恵まれました。まあ、今にして思えば、そして現段階で、申し上げるならば、リーマンショック後のものすごい、信用収縮、金融危機、もう世界が崩壊するんじゃないか、もう溶けてしまうんじゃないかというようなですね、不安渦巻く恐ろしい時期、今思い出してももうゾッとする限りなんですけれども、あの時期に結構いい会社を変えたなぁと思えるように今なっております。これからどうなるかは分かりませんけれどもね、今振り返ってみるとですね、やっぱり投資で成功してきている、長期投資の視点を持って実績を上げている投資の先見とあえて呼ばせていただきますけれども、そういう偉い方たちがいるわけでですね、そういった方たちの言葉というものは重いと強く思いますね。といったところです。で、まとめです。株式投資は忍耐が不可欠というお話ですね。長期投資というものは心の問題であり、心の問題でもあります。で、待つことというものはまた忍耐でもあるのかなと思います。この実験ファンドを運営するにあたってはですね、最初から長期投資のつもりでやってきたんですけれども、20年30年40年という期間投資し続けるつもりで、投資先銘柄は選んできたつもりなんですけれども、まあ、そんな実験ファンドを運営する中でですね、直面しました一番の危機というものはですね、設立後10年目にやってきました。すなわち東日本大震災直後の原発危機です。この時は国土の大部分が放射能に汚染されるのではないかという恐怖に襲われましたですね。で、その時は初めて全ての持ち分を売却するということを考えました。まあ、なんといっても私のですね、個人資産の大部分がこの実験ファンドに投じられているわけですので、真剣ですからね。まあ、恐ろしい話ですよ。恐ろしかったです。でですね、今にして思いますと、思い返せばですね、その恐怖に 流されなかったということが良かった、とても良かったと言えるんですけれども、そこは賭けでした。僕はその時不本意ながらもギャンブルをしてしまったわけです。がところがですね、幸いにも日本には神風が吹いてくれました。でいろいろ学ぶことはありました。絶対安全でありますとか絶対確実というふうにですね言う人たちほど最も危険であるということを学ぶこともできました。それと同時にですね、もしかしたら神様っていうのは本当にいるのかもしれないななんてことをですねその時ふと思ったりしましたですね。はい、投資実験レポート2012はこれで、一区切りです。もしかしたら、続きをですね、ポツポツと書いていくかもしれませんので、もしよろしければFacebook ページ楽しい投資研究所でですね、ご覧いただけるかなと思います。まあ、興味が終わりの方にはですね、ぜひ楽しい投資研究所ホームページと同時にですね Facebook ページの楽しい投資研究所、ご覧になっていただければなと思います。これが一番情報を早くお伝えできるかなと思います。まあ、楽しい投資研究所のホームページからリンク貼っておりますので、どうかそちらの方もご覧いただければと思います。もしお役に、立てたならば、役に立ったぞというならばですね、ぜひ Facebook ページのいいねボタンをですね押していただけますととても励みになりますので、ぜひ押しちゃってください。はい、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は wantoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。で、楽しい投資研究所においてはですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しておりまして、友の会会員の皆様には不定期にではありますけれども投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを独自に配信しております。楽しい投資友の会への入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからずお申し込み登録いただけます。入会金年会費は一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。では今回の楽しい投資ポッドキャストはこの辺で、締めたいと思います。楽しい投資研究所のホーム、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。